皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて強度は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて、シンクして発信したいという番組です。本日のゲストはレギュラーの、一般財団法人アジア南洋協会の評議員の松本浩二先生です。
はい、松本です。こんばんは、よろしくお願いします。
松本先生は、教育者として小学校で、30数年、はい、教えられて、今も保育園で、
はい、
ね、園長さんというんですか、やっておられるんですけれども、今日のテーマは、
はい、
教育問題、いつも松本さんに教育問題、ね、お聞きするんですけれども、今月、僕毎日一冊ぐらい本を読んでまして、学校も今授業も終わったんで、はい、時間があるんで、東大の総長の、総長がですね、大学の未来地図という本、今月2月に出た本なんですけども、その本、割とこれから大学がどうなろうということを、書いておられるんですけども、考えてみれば1960年代というのは大体1割の、いわゆる学生が、高校から大学に行ったと、で平成元年、ちょうど30年前、大体25%、で現在は50% 超えてると、そうですね、いうことは、この平成の30年で、大体4分の1から2分の1になったと。でその間この30年間、ほとんど所得というのはフラットであんまり増えてないんですね。にもかかわらず大学の授業料というのは大体30年前60万円だったのが今90万円で 1.5 倍に増えたと。で子どもの、いわゆる少子化なんで減ったけれども、半分いくということは親の負担が非常に増えて、
はい、
半分以上いくと、はい、で授業料が、はい、給料が増えてない授業料が 1.5 倍になったということで、多くの学生、半分以上の学生は、学生ローンみたいな、返済しなければいけない奨学金ということでね、借りてる学生が多いと。そうすると、学業よりかどうしても平日もアルバイトしなければいけない、
ね、コンビニとかね、
はい、また今アルバイトそういう仕事というのは溢れてて、なんぼでもあると、
ありますよね。
でいうことからいけばですね、この大学の勉強のあり方も大きく変わってきてると思うんですけどね。
はい。今中野先生が言われた、変化といいますかね、大学の変化っていうか、私は変化というよりもなんか変容っていうんですかね。
はい。
もうな、中身も変わる、外身も変わる、で大学の定義が、はい、本当にね、一昔前の大学のイメージとは全く違う、状況になっていると思うんです。その中で何が一番変わったかといえばですね、はい、やっぱり卒業後がね、問題になったというか、入る時から、卒業後のことを考える。具体的には就活というね、そして今年の学生の、希望をね、ちょっとその、新聞で取り上げてたんですけど、
はい、
もう長期の、インターンシップみたいなものをしたいと、で自分が勤めたい会社とかね、それを単にそのバイトとかなんとか周辺事業からでなくて、もういきなり大学に入るということは企業に就職することであり、就職するためにね、大学は手段であると、で学問とか、教養とか、なんかそういうのはどういう状況に陥ってるかなと思うんですけど、
まず起業家から見れば、はい、今社会が大きく変化していってると、で知識集約型のソサエティね、
はい、
ソサエティ 5.0 とかのこう時代に来てると、はい、で企業から見てもこれからどうなるか非常にわからない。
そうですね。
その時にやっぱり若い人のこう想像力とか発想力とか必要なんで、その優秀な学生を、早い時期からね、1回生2回生の時期から、企業が奨学金出しながらも、あるいはインターンシップしながらも、実践の場で学んでもらうということを考えたら、今現時点においては多くの学生は まあ、コンビニでアルバイトしたり、まあ、これもすごく実際の勉強になると思うんですよ、はいはい、何万アイテムというのを、
そうですね、
商品を覚えて、そこにね、いかにお客さんにこうかとか、まあ、勉強できると、大学っていうのは、実践やれと言うけれども、実は学生は奨学金、まあ、自分で返済しなきゃいけないから、親が出さないから、自分で授業終わってから働いてると、そしてまた2回生、3回生のもう時点から就職の考え、先生おっしゃったように、ね、
はい、
大学入る目的というのは、少しでもいいところに就職するというか、終身雇用制のいいところになくて、自分しかできない、能力を身につけることによって、うん、まあ、人生100年計画のね、
はい、
一つの、まあ、重要な、ね、ことを、まあ、考える期間というか、
はい、
そういう期間が大学かなと思うんですけ
ど。なるほどね。まあ、先生は現場にね、おられるんで、その点がわかると思いますけれども、うん、それは学生の動向なんですけどね、うん、一方、学生をそういうふうに駆り立てているのは何なのか、うん、で学生自身がですよ、うん、それを考えてるっていう面も確かにあると思うんですけど、うん、学生運動を経験した私たちはね、うん、本当にそれでね、
うん、
大学に行って、うん、卒業して、働いて、うん、自分が本当にしたいことがね、それでできるのかなという、まあ、そういう危惧があります、
うん、
で、保育園は私、見ているところ、最も希望にあふれていると、うん、もう大学生になったら、もうその、なんか、なんて言いますかね、偏差値なりなんなりでね、もう、切り刻まれて、うん、もうここしかないや。ね、その中での自分のこう希望、
うん、まあ、先生のね、すみません、先生のね、はい、まあ、60年代大学ですね、はい、先生の場合ね、
はい、
で60年代というのは、一割の、ね、
そうなんですよ、
学生が行かれてくるエリートなんですね、
はい、そうなんです、
エリートが学生運動に没頭したというのは、この国の方向性を自分の力で変えることができるという、はい、まあ、エリート意識で、まあ、学生運動を行って、
こう
社会自体はね、例えばマルクスの経済学にしてみてもね、
まあ、
社会的要因とか入れながら、単なる機械かロボットでなくて、
うん、
まあね、なくて、歯車になくて自分でやるんだというのが、こう、イデオロギーと結びついて、まあ、学生運動になったと。うん、で、まあ、保育の話されましたけれども、今、ホッファーという、まあ、哲学者の、さっき読んだばっかりなんですけどね、はい、その人は働きながら、まあ、いわゆる労働者として働きながら哲学、やった人で非常に面白い方 で、
なるほど、ね、
でその人が言っておられるのは、人生一番5歳の時が一番よく人間良かったと、
うん、
何でも希望にあふれててね、
はい、
何でも学ぶ能力もあるし、何でも集中できる、
なるほど、ね、
5歳がピークみたいなことが、そうかなという気もするんですけどね、うん、どうですか保育園の、
うん、これはね、もう相対的なもんであってね、
はい、
まあ、全ての保育園に学ぶものがそうであるとかね、日本の保育園はとか、まあ、僕は実感としてはやっぱり中野先生の方がはるかにね、今の若い人たちの思いとかね、希望とかね、語られると思いますし、未来性をちゃんとね、読み取ることもできると思うんです、
うん、
もう僕が一番気になるのは、本当に自分の頭、うん、頭って言い方変ですけど、自分で考えて行動してるのかなと、
うん、
それがね、わからないんですよ。わからないというか、何に促されてるのか、まあ、溢れるばかりの情報だとは思いますけれどもね、うん、簡単に友達の一言で変わるしね、
うん、
で、その変化というのが、うん、顕著なんですよ、
うん。
だから会社もね、3つぐらい受けて、うん、もう、これかなと思ったらぴょっと変わるし、うん、やっと会社に勤めて素晴らしいとこ勤めても、うん、もう3年で辞める人のね、リタイア率がすごく多いし、
うん、
保育士においてもそうですしね、
うん、
で、いったこれは昔のように志を立ててなんかするという形ではなくて、
うん、
何かこう空気に流されるというか、
その空気に流されるのはやはりスマホの影響、 SNS の影響だと思うんです、ね、
はい、
で、ある時その1ヶ月スマホをやめてみれば、
うん、
意外と自分で本読んだり、うん、今一般的なこう、ね、テレビのコメンテーターのそれに影響されない、はい、まあ、テレビも非常に低俗化してると思うんですけれども、まあ、そういうのから 一旦離れてみて無人島に行くとか海外に行くとか、うん、1ヶ月ほどそうすることにスマホもやらないことによってリセットができるような気がするんですね。
なるほどね。
でそれ新たにリセットをした人間の方が実は大衆にうぞまないから、うん、まあブルーオーシャンというかユニークな道に進んでいって、はい、なんか何かできるような感じがして、うん、みんなと同じようなことをやってても、うん、なんか同じようなことになって、うん、そこでレッドオーシャン的な競争が始まってうまくいかない、うん、だからちょっと違ったユニークなことを思い切ってやってみれば、
そうですね、
チャンスはたくさんあると思うんですよね、は
い、もう私もこの年になってね無人島とは思いませんけど、うん、若い人はぜひね、まあ、外国体験と今までは思ってたんですけども、うん、外国も今もうたくさんの問題を抱えてね、それに答えられるものはないから、うん、今おっしゃったようにあの本当に無人島っていうかな、そこでもうリセットするというね、うん、これがないともうスマホによってで、
うん、
もう今までのね、今まで得られなかったものが得られると思ったけど、うん、スマホによってこれから得るもの、得るはずのものを全部失っていってるような気がするんです、うん、昨日もスマホに熱中してる人にぶつかりそうになりましたけどね。
もうすごいですね、自転車はすごいスマホしてる
ね。そうなんです、あの状況ってなんだろうと思うんですけどね、うん、
もう完全に依存症というか、
そうですね、
そういう感じになって、はい、とことんそのスマホから情報を取ったらいいんだけど、
うん、
スマホ快楽の、まあ、一部ゲームもそうでしょ、快楽みたいなもんで ね、やってる人が大多数で、もっとスマホを知的こうなんていうの産業というか、
うん、
知的なソフトとして使ってる人は、うん、少なくて、で知的なことで使えば今 YouTube でもすごくいい映像もあるんで、いろんな世界中の講義も聞けるんで、
そうですね、
だからすごく本読めるかスマホのそういう YouTube の何か見た方がいいという時はね、
うん、
まああるんですけどね、無料で。
なるほどね、
見られますから、
ね、まあ、やっぱりそれはまあ、大学の意味がね大きく、うん、まあ、変容してきたというふうに僕は言ったんですけど、変化っていうのは普通人間は望むものであって、うんうん、そして一方ではその変化がに対応するからこそ普遍性がね、うん、出てくるというような部分があって、うん、そこでやっぱり学問の普遍性とかね、うん、心理の、うん、普遍性とか内在性とかいうのがね、うん、生まれると思うんですよね。でそれを一人一人がみんな違うんだから、うん、持って生きることね、うん、バックボーンを持ってね、うん、それをも望まなくなっていると、
うん
うん、経済活動にいかに自分がアダプテーションできるかね、うん、大学で学ぶような、ね、
改めて、
はい、
まあ、フィロソフィーで哲学がいりますね、今のこのすごく激動の世の中、
はいはい、
特に今本当にも変化激しい、
うん、
インターネットオブシングス、もの、IoT で僕はインターネットオブヒューマンっていうね、そういう誰も言わないけど、うん、IOH っていうね、はい、なんかそういうなんかインターネットと人間と結びついてものになるってね、
うん、
そういうふうなちょっと将来展望がね、展望というか、うん、があるんではないだろうかと、
うん、
まあ、そこで重要になるのはやっぱり大学のあり方っていうことだと思うんですよね、うん、
大学でそのいわゆる IoT とかこれからの今後のね、IT とかに関してやはりもっと現場の人たちがね、
うん、
語るような必要があるんじゃないかと思いますね。
そうですね、はい、まあ、話はまだまだつきませんけれども、時間が来ましたんで、また来週お話を聞きたいと思うんですけども、
はい、
松本剛さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。